こんにちは、 DJ の中村由美子です。今日からできる綺麗のヒント、何回目だっけな、5回目ですね今日はね、最後までどうぞよろしくお願いいたします。この番組はですね、一応私肩書きが料理研究家というのをやってますので、料理研究家の私が今話題となってるね、食のスタイルだったりとかいろんな健康法をご紹介していく番組となっております。でね、毎回ゲストを呼んでるわけですよ。で、2回女性が続いたそんな息を殺さなくて大丈夫です目の前の今日のゲストがね、こう息を殺してね、運動をし始めたわけですよ。今日ね、男性、しかも本当にね、私はこういう人を待っていたっていう方が現れたわけ。あげるよ。あげまくってから紹介しますよ。はいはいはい、まあ、私がグルテンフリーっていうお料理をね、こう伝えていってるわけですけれども、割とねアスリートの方たちの中でもやられる方が多いと。
多いですね。
ね、多いですね。で、今これ収録が1月の今日23日で、ちょうどね全豪オープンテニスやってるわけです。で、なんと今日、はい、ジョコビッチとケイ君の試合。
なるほど。
なるほど。
ビンゴですね。
ビンゴ。
シンクロしました。
そうそうそう。ジョコビッチがグルテンフリーをやったということで、こう徐々に来たわけですよね。そのグルテンフリーがね。で、おお、なんかもっとグルテンフリーが広まるといいなと思っていて、しかも私は絶対減量系いいよと思ってたわけですよ。
そうですね、まさに今
ねえ、はい、絶対ね、減量系のスポーツはグルテンフリーいいよと思って、実は格闘家さんにずっとアプローチした。
なるほど。
グルテンフリーをやってもらえないかなと思って、はい、探していたところ、はい、今日のゲストさんは、はい、もうすでにご自身でご実践をされていたと。
やってました。
もう本当、私この人を求めてたと思いましたよ
めっちゃあげますねめちゃめちゃあげますね。
もう最初にお会いした時に、うわ、はい、来たと思った。
そうですね。
という今日はね、はい、素敵なゲストなのよって、もう声聞こえてるのにさ、ね、名前も紹介せずにここまで来ちゃったわけ。
いや
いいんです今日はね、はい、ケイスケさんと私お呼びしてますが、はい、この後ちゃんとね自己紹介をしていただこうと思います。
すべ、はいはい、ての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
さあ、では改めましてご紹介をさせていただこうかと思います。今日のねゲストさん、丹羽圭介さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ肩書きをご自身で言っていただいた方がいいかな。お願いします。
はい、プロキックボクサー、出張パーソナルトレーナー、Kトレ代表をやらせてもらってる丹羽圭介です。よろしくお願いします。
で、今さらっとおっしゃいましたけど、はい、すごい方ですよ皆さん。この方は、
いえいえいえ、全
然ねえ、しかもなんかご経歴がきっとね、
はい経歴がきっとき
っとね、ここ、はい、ほら私必ずゲストさんにアンケートをこうね、取るわけですよ。で、なんで今のこのご職業だったり肩書きなのかなっていうのを聞くようにしていて、そうか、役者さんをやられていた時期もあったんだと、これは珍しいご経歴だなと思ったわけですよ。
そうですね、まあ、大学卒業してから役者を志して東京に出てきたんですけど。
そうですか。ま
あ、売れない役者は3年ぐらいやってて、
いやいやいや、
そっからっていうかあれですけど、 それを説明すればいいですか。
そっからキックボクシングに行かれるわけですよね。
まあその表現するにあたって、前に出るにあたって、まあ売れるってなんだろうって考えた時に、人に言わない特別なもので、自分の好きなものとか得意なものの中で、まあ世の中の人に必要とされているものが交わった時に初めて仕事になるんだなっていうことが、
素晴らしい、
キックボクシングを通して分かって、それをこうプロとして成立するためにはどうしたらいいかなって考えた時にキックボクシングに出会って、役者の延長で出会ったんで。
あ、そうですか。
本当大学の時に日本拳法っていう、
はいはいはい、
格闘技をやっていて、
はい、
そこから東京出た時に趣味でキックボクシングを始めたんですけど、
うん、あ、そうだったんですね、
はい。まあ、それでそれのきっかけっていうのも、役者をやってた時に仲良くさせてもらってた、
ほう、
今ロシアでかあの活躍されてる映画監督の木下純介さんっていう方に、まあ、キックボクシングちょっとやってみようよって言われて、
うんうんうん、
そこからキックボクシングをやり始めて、
うん、
で、K-1 選手のハヤトっていう方に出会って、
はいはい、
うん、庭くん筋がいいからちょっとキックボクシングの大会出てみようって言われて、そしたらトントンで全国大会優勝して。
本当ですか。
優勝したら
またさらっと言ったね今。またさらっと言ったね。そのすごいすごいことをね。拾いますよ、す私はちゃんと、
はい、それで全国大会優勝したらプロに上がれるんで、プロに上がれるタイミングと、うん、まあ、林さんが、引退されてジムを立ち上げるタイミングが一緒だったんで、まあ、ちょっと人にはないもので、自分が得意なもの好きなものの中で人が喜んでくれるもので、うん、これだなっていうことでこの仕事に就きました。
素晴らしい。私もうすごい格闘技大好きなんですよ。
そう
ですね、すごい大好きなの、
はい、
見るのがね。
あ、
うん、で、
もともと中に獣スイッチがあるとかじゃないですか。
そうかもしれないですね、はい、獣スイッチね。そうかもしれません、うん、でね、私いつも思うのは、一発でほら命を失うこともあるわけじゃないですか、
うん、そうですね。
そこにね、でもあえて自分から飛び込んでくってすごいなーって思っていて、その辺って実際の選手はどんな風に感じてらっしゃるんですか。
どんな風、うん、まあ、怖いですけどね。
そうですか。
リングに上がる瞬間ギリギリまでやっぱり怖い自分と弱い自分と強い自分とずっと葛藤して、緊張と高揚と興奮といろんな感情が混じり合う中でやってきたことに集中して、その自分のパフォーマンスがどう出せるかっていうことだけを集中して、自分を信じてセコンドとかチームとか、
うん、
その応援してくれる人たちを信じて、背中に感じてやれるかどうかっていうところでやってます、う
ん、すごいですね。なんかたくさんのものを背負いながらね、リングに立つわけですもん ね、
う
ん、なんかすごい尊敬するなと思っていつも。
なかなか ね命のやり取りすることってなかなかないでしょうから。
そうなんですよ、うん、ねえ、すごいことですよ。
それに生きがいを感じるとね、ちょっとやばいなと思うんですけど、
でももうか感じちゃってますよ ね、
まあ、感じてますね。
ですよね、はいはい、あ、でもそれを見てる方としてはもうかっこいいなと思うわけですよ。
あ、そうですか、
うん、めちゃくちゃかっこいいと思いながらこう見てるわけですよ、うん、
あ
ね、まあ、からやっぱりそれなりにお体のメンテナンスも大事ってことですよね。
もちろんですね。食べるのが仕事だし、動くのが仕事だし、回復させるのも仕事だし、全部がそのパフォーマンスにつながっていくんで、全部がそれにつながってますね。
で、その中であれですよね、圭介さんの中でのそのお食事法というか食事のスタイルみたいなのもあるってことですよね、う
ん、もちろんありますね。
それじゃあ普段のお食事と減量期に入った時ってなんかどういうところが違うとかって聞かせてもらってもいいですか。
まあ、普段はもう食べよく食べてよく寝てよく動いてよく笑ってよく泣くっていう。もう
泣くの？
いや泣きますよ。ストレス発散のために泣くっていうか、感情をこうリセットさせるために泣くんですけど、はいはいはいはい、まあ、でも普段はもう食べて好きな時に食べて好きなだけ食べて、
うん、
でその食べた分だけ動くっていうことをやって、食べの暴飲暴食したら3日以内にリセットするとかっていうのは気をつけてますけど。
3日ですか。
3日です。
何かそれは理由がありますか。3日、まあ、
大体その食べた翌日とかは体重に響かなかったりするんですけど、
う
ん、食べまくって飲みまくったあと3日ぐらいにドーンって後々できたりするんで、それ以内にリセットしてるとだいぶいいんで。
本当、3日が覚えとこう、私も3
日ですね。やったやりすぎたと思ったら、とりあえず翌朝をまずリセットして、その3日以内に体重を戻すとか、運動強度を高めるとか、消費を増やすとかやらないと
ダメですね。いや出ますよ、やっぱりね。
出
ます、うん、すごい出ますよね、うん。なんかほらちょうどね、年末年始とそういう機会も多かったじゃないですか、
うん、そうですね、忘年会やれ、ね、新年会、
そう
まだ新年会続いてますけどね。
本当ですか、まあ、
続いてないですか。
うん、一旦切れたかな。
た、
うんうん、でやっぱり調子に乗って飲み食いするわけですよ、うん、飲むのも好きだから、
あ
飲み食いして、うん、でなんかね、何年かぶりに、うん、締めのラーメンまで行ったんです。あ、
はい、元気ですね。
なんかそう元気な証拠だなと思って、そう、うん、行ったわけですよ、
はい、
で一回行ったら、うん、ラーメンってこんなに美味しいものだったとか思って、
うんうんうんうん、
なんかこうちょっと時々ね、こう中毒性、うん、
ありますよ
ね。
ありますよね。でしょ、小麦と砂糖は完全に中毒性あるんで、一回食べたらその時間帯にまた食べたくなるんで、
もうまさにそれ、
はい、体が欲してるんじゃなくて、うん、脳みそがそういう風に持ってかれてるんですよ。
来たよ
来たよグルテン半端じゃないですから。
来たよ、ほら皆さん今日の本題もう出た。
はい、本題いきましょう。グルテンはソフトドラッグである。
本当ですよね、はい、それじゃあケイスケさんの、うん、まあ、キックボクシングだと、うん、グルテンを取る取らないでどういうところに違いが出ますか。
普段、まあ、グルテンっていうか小麦系大好きなんで、
うん、
小麦も砂糖も甘いものも大好きだから、うん、もうガンガン食べるんですけど、
うん、
食べ出すと同じタイミング、例えば朝パン食べると翌朝の食事もパン食べたくなるんで、とりあえずその原料機は、
うん、
小坂フライ大作戦ってやるんですけど、
そう、それね、すごい気になるもう一回言って、でっかい声で言ってもらうか。
小坂フライ大作戦ですね、
はいはいはい、
これ大作戦をやらないと減量が成功しないんで、うん、僕1ヶ月でだいたい10キロぐらい落とすんですけど、
それがすごいですよね、1ヶ月で10キロって。
まあそうですね、まあダイエットとは違って、リバウンドさせるための減量なんで、前日計量あって、前日計量の計量パスしたらまた食べていいんで、その時に戻せるかどうかっていうのもポイントだから、体脂肪だけ、
うん、
筋肉落とさずに、体脂肪だけ削って、水分削って、最後バンって上げる感じなんですけど、
すごい。
小坂フライは小麦、
はい、小麦
これできましたね、
きましたね、はい、
砂糖、
はい、白いお砂糖、
白いお砂糖が一番ですね、うん、砂糖系と
砂糖、
加工肉、
はい、
ハム、ベーコン、
ソーセージ、
フライ、揚げ物ですね。この4つ、小坂フライをやらないとこの10キロ達成できないので、まずここからす。
もうじゃあそこは完全に抜く。
抜きます。
素晴らしい。
抜くんですけど、
うん、
ここもこれもまた3日の法則で、
うん、
小麦食べてる流れがある時って3日以内は絶対食べたくなるんですよ。ああまだ食べない。あ、パン食べたいとか、あ、ラーメン食べたい、
中毒になっちゃってるからね、
来るんですけど、その時に、はいはいはい、その時3日我慢すれば大丈夫って思えれば、
うん、
3日過ぎると全く欲求がなくなるんで、あ、
そうですか、
脳みそがコントロールされてたんだなっていう、ありますね。
なるほどね、うん、それじゃあ例えば、
はい、
その1ヶ月の減量期間に入ってますと、
はい、
でも飲み会に誘われましたって言ったらどうするんですか、
はいはい、入ってますっていうのはグルテンが、
うん、その飲み会に誘われて、うん、行かなきゃいけないっていう時にそこのお食事はどうするんですか。
食べるものだけチョイスして、
あ、やっぱりその中で出てきたものの中で、
は
い、あ、そう、そうですか、
うん、まあ、砂糖とかはちょっとね、和食とかでも入ってるから難しいんですけど、
まあ、確かにね、うん、
砂糖はちょっと難しいにしよう、まあ、小麦もね 100% は無理なんで、
う
ん、醤油とかにも入ってるから無理だから、
さすが、
いや、もちろんもちろん、
もう料理研究家の域だよね。
いやいやいや、全然本当に、まあ、それでね、やっぱ体重ができるできないってね、命に関わる問題でもあるから、格闘家にとって、
ね、
割とだから小麦抜く選手多いですね、僕の周りでも。
本当ですか、はい、すごいな、そうなんですよ、小麦ってね、うん、結構 太りますよね。
太りますね。
ね、はい、その中毒性あるから多分知らない間にカロリー結構多いのにいっぱい食べちゃってたりとかしますよね。
うんうん、満腹中枢も出にくいというかババッと食べちゃうからパンにしろ麺にしろ、
はいはい、
米に比べてすぐ食べちゃうんで唾液が出ないままバッてこう入っちゃうし満腹中枢でだいたい15分なんですけど15分以内にババッて食べちゃうから、
はい、
で食欲も暴走しだすんですよねグルテン食べると。
な
んで
確かにな
んでとりあえずそれをカットしないと減量もダイエットもできな い,
っていう感じですね。今ほら聞いてる人たちはもう自分のことと思って聞いてる
難しいですよね。それをなしにしながらダイエットって本当難しいと思います、ねね、絶対食べたくなるから脳み
そ
が。
そうですよね、うん、パーソナルトレーニングもねされてるじゃないですか、はい、じゃあそこでお食事のこととかも指導されるわけですか。やりますね、
はい、
そこでもじゃあその小麦とかお砂糖の話もされます、
うん、やりますね。
どんな感じですか。
まあ、やれる人はやれるんだけど、うん、やっぱりそのいろんな会食とか付き合いとかある人はなかなか、
う
ん、
そうね、
ね、難しかったりするんですよ ね, じゃあ奥さんが作ってくれる料理をじゃあこれ今国産フライやってるから食べないよって言ったらどういう空気感になるかって言ったらね
家庭の中がねそのせいで家庭不安になっちゃったりとかしたらね
それが難しいっていうところで、まあ、基本はでも、味噌汁と米をメインにしてあとは食べたいタンパク質を食べてっていうところですかね。食べるスピードをコントロールして食べるものをチョイスして、食べる量絶対痩せないって人は、
はい、
消費に比べて摂取が絶対多いんでその量のコントロールをできないと痩せない痩せないって言ってる人に限って絶対食べてますから、うん、絶対食べてる。
そうですね、
もう必ず食べてる。
で運動量が少ないでしょ。
あ、そういうことです。
そうですよね。
食べたかったら同じ量食べたかったらもう消費を増やすしかないんで運動量とか、
ね、
その代謝を上げるとか筋肉つけるとか やんないと。
本当ですよ、はい、もうそれは私もすごい実感してますよ。やっぱり代謝って年齢とともに落ちていくじゃないですか、うん、
落ちますね。
だから、うん、あ、今までみたいにいっぱい食べて飲んでたらね、うんうんうん、これは体型維持できないぞなんて。
できないですね。
ですよね、うん、だから食べて飲みたかったら体を動かすしかないなとすごい思いますよね、うん、
そうですね、
ね、
で年齢とともに顔に出なくなってくるんで。
どういうこと？
え？めっちゃ食いつきましたね今。すごい食いついた
どういうこと？
顔に出なくなったらちょっと危険さ信号で、
うん、
顔はすごい太ってないんだけど、うん、体につくっていう人は。
なるほど。
成長ホルモンが
顔の代謝が、あ、もうほらみんな耳痛いもんそれ、
はい、顔の代謝ができてないっていうか
身
体代謝がないっていうところなんで、やっぱり筋力トレーニングもそうだし有酸素運動無酸素運動を組み合わせてやらないと成長ホルモンとかそういう代謝とかは本気で出てこないですね。
もうさ、はいはい、
もうさ
どうする、みんなできんのそれみたいな。
いやいや、もうだから運動すればいいんですよ、結構簡単な。
まあそうですよね、うん、ほんとほんと、あのね、皆さんね、うん、オフィスで座ってばっかりじゃダメっていうことですよね、うんうん、
間違いない、
ね、もう運動しましょうと、うん、パーソナルトレーニング受けてくださいってことですよ、
はいはい、デスクワーク症候群とか言って、ね、僕勝手に命名してるんですけど。
でもね、そうかもしれません、
うん、肩が内巻きになって胸が下がって、ね、胃腸が下がるから良くないです。
本当ですよ、うん、私まさに会社員、昔ね会社員してましたけど、うんうん、その状態ですよね、
うん、あ、やってました。硬かったですか、この
胸の。今でもやっぱりね、どう、うん、内巻き、
あ、
そう、
良くないですね、姿勢も悪くなるし。うん、
そうなんですよ、
猫背になるし。
そうでね、肩内巻きなまんま無理やり姿勢を正そうとするから、うん、また別のところにこう負荷かかったりするわけですよ。
そうです、反り腰になっちゃうんで、そうすると腰が痛くなったり。
なんでわかるん、
いやいや、
なんでわかるのっていうことですよ。
あるある、
本当、
姿勢を正そうと
して、そうか、
うん、動かさないとダメですね。
ダメですよ、うん、皆さん
全身ね、全身、
ね、
うん、どこかだけ動かしても、ね、半身浴だけではですね、
運動した方がいいね、うん、なんかね、うん、
体温上げてね、
体温ね、うん、そうです、うん、そう、実はもう次のことを聞かなきゃいけない、はい、 タイミングになったの。あらあらあら、早いね。今日は一番早いかもね、今までで ね、
そうなんです
ね。はい、ね、はい、ゲストさんのここ一番今日はあげたいって時に食べるものを教えてください。
あげたい、
うん、
あげたい、まあ、うん、僕は格闘家なんで、
はい、
戦うためにはやっぱり動物性肉を食べなきゃいけないですね。
お、
肉、赤身の肉。一時期豆とか豆腐とかでダイエットしたこともあるんですけど、
はいはいはい、痩せるんですよ。
そう、植物性のタンパク質取ってやったこともあるんですけど、全然戦う気にならないです。
気持ち的にも
分からない。
本当
穏やかな気持ちになっちゃう。農耕民族はダメなんですよ。やっぱ狩猟にならないと、よっしゃやったるぞってこうならないんですよ。あ、今日も戦おうとか言ってほんのりこう、
ほんのりほんのりね、
穏やかな気持ちになっちゃうから。だからイライラしてる人はもしかしたら植物性タンパク取った方がいい。
そうそうそう、だと思う。
あ、そう、
それ陰と陽の法則ですよ。
陰と陽ね。
そう、
だから荒々しい人は陰っていうか、その植物性を取って
でね、ちょっとマイルドにね、
マイルドになって角を取っていったらいいと思うんですけど、やっぱ戦うとか勝負をしなきゃいけないとかっていう人はやっぱり動物性のタンパク取らないと戦えないんで、僕は必ず計量終わったら牛、豚、鶏全部食べるんですけど。
そうですか、すごい、全種類。
全種類食べます。
すごい。そうそう、でね、やっぱり私もね、実体験があって、動物性のタンパク質と植物性のタンパク質だと筋肉の質も変わりませんか。
あ、そうですね、
ねえ、うんうんうん、そうですよね、うん、そうそう、一時ね、やっぱり昔自分の体ね、一回壊してるから、その時に動物性のものを一切カットして、うん、そう、もうビーガンに近い植物性のものだけやってたら、うんうん、私はやっぱり合わなかった。
合わなかったんですね。
うん、あ、もう元々ね、やっぱり獣、
あ、やっぱり
獣
なんです、ね、
なんだっけ、あや、ひどいなんか肉食なの、多分。
あ、
そう、
なるほど、
多分肉食なんですよ。だから好きなんですね。
まあ、女性ホルモンはね、植物性の方がいいとか言うけど、
ね、そうそうそうそう、大豆とかね、
取りすぎ、取りすぎも良くないと思うし、
はい、なんかその時にね、やっぱり、うん、あの筋肉も多分ついてるんだろうけれど、うん、柔らかい。
あ、柔らかいよね、
うん、植物性のものばっかり取ってると。
あ、なるほど、
うん、
で動物性に変えたらまた質が変わ
ります。ちょっと違う。そう、やっぱりもともとの体質もあるのか、そんなにね、それこそあやさんみたいなゴリッゴリにはならないけど、ゴリッゴリにはならないけど、
ね、ちょっと危ないですよ ね。
あ、そうですか。
女の人を鍛えすぎるとちょっと男性、
それ、それ聞きたい。今ほら、だってほら、 筋肉女子とか筋トレ女子流行ってるから。
はい、そうですね。やりすぎるとやっぱ女性ホルモン崩すから、ね、女子力っていうか、女性はあんまりやりすぎると男性性が強くなりますよね。
あの色気がなくなっちゃうってこと？
色気、まあ、それが色気になる場合もあるかもしれないけどなるかもしれないけど、男性寄りになっちゃうっていうか、戦う、
なるほどね、
顔つきとか、
あ、
中身は女性でも、中身は女性なんだけど、顔つきとか、うん、こう体つきとかがやっぱ男性寄りになって、まあ、やりすぎると、だって体脂肪 10代の人とかやっぱこう女性のリズムが良くなかったりしますよね、
うんうん、そうです ね、うん、ね、ホルモンバランスをね崩して、やっぱり 女性は女性らしい、うん、ありますもんね、フォルムだったりとか、ね、メンタリティとかね、うんうんうん、そう、私ね、そう、それで思ってるのは、うん、ほら、その筋肉女子とか
肉食女子
わかんない、はい、肉食女子とか流行ってるじゃない。でその世の中のバランスを取るために、やっぱり草食系の男性が
増えてるってね。
そう、
あ、言いますね。
こっち系ですよ。
あ、こっち系こっち系ね、
ちょっと
全然わかんない、
ね、ここでは伝わらない、ね、いいのいいの、こっち系ね
確かに、なんかすごい草食男子がすごい増えていて、ね、肉食女子が今若い子は増えてるから。
そうですよね。
だから、うん、おじさんがすごいモテるっていう話。
本当ですか。はい、おじさんはどうしてモテるんですか。
肉食だから。
だから、
うん、だから肉食の女子が増えすぎていて、ちょっとその草食の男子じゃ満足できないわっていう。
肉食が肉食に食らいつくの？
もうさらに肉食に食われるっていう。
怖い、もう怖いよ、そんな
肉食。
すごいじゃないですか。なんかさ、大丈夫、もっと。話したいことあったんじゃないかなとか、お、まあね、いいんです、いいんです、なんかね、そう。あとね、私その、うん、皆さんほら結構会社行ってる人たちとかって忙しかったりもするから、うん、まあまあ食べる時間とかもね、うん、結構 まちまちになっちゃったりするけど、本当は本当はあるんですか？
あのリズムが整ってる方がいいですよね、
うん、いいですか、
うん、同じ時間帯で食べる方が体もそういう風に順応していくから、
でそれでちゃんと正しく循環するっていうことですもんね、うんうんうん、そうですね、なんかね、うん、本当はさすごいもっといっぱい聞きたいことがあったわけですよ。だって、はい、そうすごい私メモ書いたの、すごいメモ書いたんだけどさ、はい、これ聞いたこれ聞いたみたいな、そうまあでもね、
次回
の
持ち越し
もうすでに持ち越しが決まるといういやでもそれぐらい本当に素晴らしいわけですよ。もう私は感動しながらやり取りをしたの、圭介さんと。
まだまだいっぱい喋りたいことありますけど。
そうですよね、はい、そうなんですよ。
また来世でお願いします。
そっちまで持ち越すそこまで持ち越しますかっていう感じでございますですね、
はあ、さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは
DJ 唐沢は初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね
ー。ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木と
佐藤昭弘
のアンチエイジ徳住の
ご機嫌な
ラジオ、
はい注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ。トラチ
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいなバカチング。
ジャポン
本当に早い
早い、
本当に早い。最後ね、あと5分ぐらいなんですけど、うん、もう思う存分にご自身のことを、うん、今後のこととかね、来月ほら試合も終わりになるわけじゃないですか。そうですね、はい、どっちからいきましょうか。試合の告知をまずされますか。
そうですね、
うんうん、はい、じゃあお願いします。
僕今、キックボクサーとしてレベルスという団体に出ていて、それが2月の17日日曜日に新木場スタジオコーストというところで、
はい、
僕が今ベストとしている階級の初代王座決定トーナメントの準決勝が行われます。
素晴らしい。
4人トーナメントなんで準決勝、はい、2月17日が準決勝、うん、相手が2016年の新人王で、ま、負けなしのイケイケの若手なんですけど、ちょっと世の中の厳しさをちょっと教えて
やろうかなと、はい、お兄さんがね
思ってます、
はい。
でそれを勝ち抜いて、
はい、
で4月20日、
はい、
後楽園ホールで決勝になりますので、これをぜひ会場に見に
行ってください。いや本当ですよ、はい、行かないとですよ、
はい、
まあ、私は両方ともスケジュールを空けてありますから。
さすがです。
はい、
ありがとうございます、
ねえ、うん、さあそして、はい、ねご自身のこう今後としても、
うんうん、
ね、目標というか目的というか、はい、終わりになるわけですもんね。
そうです ね、僕はもうキックボクサーとしてもそうですし、うん、まあ、パーソナルトレーナーとしてもそうなんですけど、一貫してるのは、まあ、これ一つの目的としてるんですけど、はい、まあ、世の中のネガティブを楽しくする、
もう大事なことですよ。
もうネガティブいっぱいあるんで、
ね、
年齢、まあ、僕だったら35歳でキックボクサーやってますみたいな、うんうん、僕の煽り部位って35歳キックボクサーみたいな。
それってネガなんですか？
あの負ければネガなんです。
ああそっか、
勝てば超ポジティブ。
なるほど、
だから勝ち続けなきゃいけない。
大丈夫ですよ、
はい大丈夫です。大丈夫にするためにもう充実した日々を過ごしてるん で、
ね、
これはもう僕の中ではポジなんで、
うんうん、
ポジをいかにやるかっていうのはやっぱ 勝たなきゃいけないんで、もう絶対勝つ。だから35歳って言われようとよっしゃ来たっていうところで、
素晴らしい、
勝ち続ける、まあ、年齢、障害、
うん、
病気、怪我、
はい、
もう腰が痛い、膝が痛い、どこが痛いみたいな、
みんなね、慢性的な言いますからね、
言いますね、なんか慢性的なネガティブを解消するきっかけとなるキーパーソンになるためにキックボクサーとしてリングにも上がる し、
ね、
まあ、パーソナルトレーナーとして その受けてくれる方 その改善とか解消につながるような時間を過ごしていくっていうのが僕の使命だと思ってるんで、
それが目的です、ね、でその後がほらまた面白いわけですよ。どうして NHK の体操のお兄さん出てきたここでと私すごいこれ聞きたかった
いやいや今健康ブームで健康寿命がどんどん ね、はいはい、伸びてる中で、はい、100年時代とか言われますけど、うんうん、100年時代って言っても結局100歳まで生きても健康でなければ意味がないと思っていて、
おっしゃる通り、最後ね、はい、なんかもう寝たきりだったり、はい、介護とかね、
いや本当にしょうがなくて、自分の意思で自分の体をコントロールできなかったらもうしょうがないと思っていて、
ね、
まあ、そのためにこう今ね NHK の、筋肉体操とか、
はいはい、ありますね、
体操のお兄さんとかいらっしゃるじゃないですか、うん、今それがどんどん前に出てきてる中で、まあ、それとともに僕はキックボクシングの運動お兄さんとして健康運動を提供して世の中を元気にしていきたいなと思ってます。
素晴らしい、はい、ケイスケお兄さん、
ケイスケお兄さん、
ケイスケお兄さんねいい、なんかあのイメージつく、
あ、つきます、
うん、
タンクトップ着て
あ、もういいかもしれない、いけるいけるぜひやっていただきたい
でもこれも有言実行で言霊だと思っていて、うん、いい言葉を吐けばそこに繋がるもんだと思ってるんで、
本当そうですよね、あともうイメージしてね、はい、そう、そこにあとね向かうしかないですもんね、
はい、この後記者会見もあるんですけど、
あ、そうですか、はい、
そこでも必ず言おうと思ってるんで、
ケスケお兄さんの話
毎回失笑されるんですよ、失笑されるんだけど、うん、笑われる挑戦こそ価値のある挑戦だと思ってるんで、
いやいやいや本当ですよ、
笑って笑ってくれっていう、実現した時に泣いて、
失笑じゃなくてね、失笑じゃなくてね、そうそうそう、というね、もう本当に、うん、あー、もう終わっちゃうわけですよ、
終わっちゃう、あら、
終わっちゃうの、
終わりですか、
そう、あの本当にね、うん、素晴らしい方なので皆さんぜひぜひ試合を見に来たり、ぜひホームページをチェックしたりとか ね、
う
ん、
そうですね、
していただきたいなと思うわけでございます、はい、今日のゲストは、はい、キックボクサーでパーソナルトレーナーさんでもいらっしゃる丹羽啓介さんでした、
はい。